発酵兄弟のコージートーク。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。はい、始まりましたね。
はい、さっき餅つきにハマってるらしい。
餅つきにハマってるっていうよりか、餅つき文化がやべえってことに最近気づいて、
その辺がやばい、やべえって。
いや、餅つきしてると人がすごい寄ってきて、うん、餅嫌いな人っていないじゃないですか。
確かにね。
みんな餅くれ餅くれみたいな、餅フィーバーが起こるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、
すごいね、大道芸みたいな、
大道芸の要素があって、
うん、じゃあ今度餅つき兄弟で始めるわけ。
でもそう、でもやったんですよ、うん、兄弟で、うん、全然できなくて、うん、あれ結構餅の返しが熱くて、
あ、ね、あ、なるほどね。
そう、結構ひょいひょいやってるんですけど、うん、あれはなかなか熟練した職人じゃないとできないですよ。
うんうんうん、だから妹喋るのはうまいですけど、うん、ひっくり返すのは下手です。
あ、そうですか。
そうですね。う
ん、なんで言ってやったみたいな。
そう
そうそう。で、あのいっぱいついたから余ったんですよ。ほ、うん、んで近所に配りに行ったら、うんうん、もうね、みんな喜んでもらう、うん、
なかなかこうみんなが喜べるものってないじゃないですか。
炊きたての白米ですとかって持ってったって誰も食わないよね。
餅にしただけでみんなありがとうってなるもんね。
そう、う
ん、
そう、すごいですよ ね、
あ、すごいね。じゃあ餅つきってソーシャルデザインだね。
そうそう、カレーとかと一緒で、う
ん、
ね、コミュニティの絆作るもん
ね。うん、ほんとほんとすごくいいので、
ちょっと餅つきに特化した番組をやりたいですね。
いや、そうやってどんどん変な企画を増やさないでくださいよ。
すいません、
うん、集中していきましょうよ、発酵に。
今年は餅の返しを頑張りたいなと。
はい、
うん、
じゃあ僕はあの頑張って蒸しうまくなりたいと思います。
あ、ね、いいですね。したら3人で餅つけます、
はい、うん、僕つきます。
はい、
はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
全国からお便り届いてます。ありがとうございます。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
って、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。
どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ、0553-323-3343に電話してみるじゃん。
スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
発酵、
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはキムチの話。
あのですね、発酵糖と免疫力弱いんですよ。
はい、なんかネクラ系男子、
なんかあれだね、悲しいトーンで始まったね。
う、うん、なんか生まれつき免疫不全でですね、はい、あの食生活ほっとくと倒れちゃうんだけど、あの僕朝ごはんにね、強い味方というか友達がいてですね、それがキムチなんですよ、う
ん、
へ
ー、朝から食べる、
ね、そうで、朝ね、キムチ僕よく食べるんだけど、
はい、
あのこのキムチってすごいっていうの知ってた？
うん、聞きたいです、うん、私ちょっとあんまキムチって自分でも作ったことがなくて、うん、食べるだけなのでちょっと今日、うん、聞きたいです。教えてください、
うんうんうん、そうで、最近ね、僕ちょっとキムチ、朝ごはんにキムチ食べるといいよって話をブログで書いたら、すっごいいろんな人呼ばれて、
はい、
でなんか結構みんな興味あるんだなと思ったので、うん、今日ちょっとラジオで改めて話したいなと思ってます、
う
ん
う
ん、でまずあの皆さんキムチって何か、まあ、ほとんど詳しくはご存じないと思うんですけれども、これ漬物の一種なんですね、
うんうん、
で、韓国が、ベースになってるんだけど、主に白菜、まあ、大根とかも使うんだけど、うん、白菜に、ちっちゃいね、網エビ、まあ、エビとかちっちゃい小魚のなんかこう砕いたやつみたいなのを入れて、
うんうん、
でそこに唐辛子をさらに入れてですね、うんうん、発酵させていくんだよね。で、うん、乳酸菌で発酵させていくから、うん、結構ね、原理としてはぬか床とかに近いところがあって、すごい複雑な発酵をするんだけど、うんうん、でこれが素晴らしいんですよ。で、あの一応効能で言うとね、あのキムチ食べるとすごくね、お腹の調子が良くなるのね。 でキムチの中にいる乳酸菌がすごくその、まあ、腸内環境を良くするし、うん、あともう一個はね体温を上げるんだよ、辛いしちょっと刺激あるし、
あ
血行が良くなるのね、
うん、食べるわ俺。
で僕朝さすごい低血圧で、うん、すごいなんかあのなんか血圧低い丸の内オイルみたいな感じになってるから、うん、キムチこう食べるとねなんかこうちょっとポカポカしてくるんですよ、うん、でお腹もすごい強くなるのでいいなと思っていつもキムチ食べてるんだけどさ、
枕元に置いてるってこと？
いやいやいや、細さも気でいけないけないパカッとあげて食べんの？
あでもそしたらシャキンみたいな、
そうそうそう、
いやそこまで
元気もりもり、
うん、まあそこまでじゃないけどね、うん、あのまあ朝ごはんにご飯とかと一緒にお米とかと一緒に食べるんだけど、うん、でそのキムチね、うん、実は、まあ、スーパーでいろいろ売ってるじゃん、うんうん、あそこのキムチの半分以上発酵してないって知ってた？
どういうことだから、うん、調味液だけってこと？
うん、あのね、うん、僕いろいろ調べてみたっていうかね、一回キキキムチしてみたので、いろんなのやってみて、うん、で僕一応発酵デザイナーだからさ、あの割と発酵してるかしてないかって当てられるんだけど、ほとんどのキムチはその時ダメで、
へー、なんかそれってまあ味覚味で
結構わかるんですか？うん、なんかほら乳酸発酵したらさちょっとこう、うん、舌が酸っぱい感じがあったりとか、
あ、まあ、酸が出ますからね。
だとあのキムチって酵母も多分あの入ってると思うんだけど、そこの酵母が出すとシュワッとした感じとかあるじゃない、うん、ああいうのが全然なくてキムチっぽい味なんだけど、なんかこう菌が生きてあの発酵してる味が全然しないのね。
へえ、でもそれって食べないと分かんないんですか？なんか見た目とかで分かれば、買うときにこう教えてください。
あのそれでちょっと皆さんに今回お教えしたいのが、うん、発酵しているキムチの見分け方なの、う
ん、なんかすごい、うん、なんかお得な番組みたいになってますよ、すご
い
ね、今日。
いやちょっとこういうことをやらないと、うんね、あのリスナーの皆さんに申し訳ないかなと思って、うん、
今日腕上げてるね、う
ん、みんな今メモ帳とか多分用意してますよ、う
ん、いやだってさ、なんか発酵芋ばっかりラジオ上手くなるから、
うん、そんなことない、
僕もちょっと頑張って、
やばいやばい取り残されちゃうよ
じゃあお願い、
兄貴次回よろしくお願いします、
お願いします。
それでキムチの発酵してるキムチの見分け方なんだけど、ね2つあって、うん、1個は韓国で生産されてるものを選ぶことなんだよね。韓国直輸入で、韓国のキムチって乳酸発酵してないとキムチと言えないの、認められないから、その韓国から直輸入してるってことは絶対発酵してるってことなのね。でその時にじゃあ韓国直輸入って見分けるためにはどうしたらいいかっていうと、うん、唐辛子のゆるキャラがついてるんだよパッケージに
、
すっごいゆるい、すっごいゆるいゆるキャラついてるんだけど、うん、唐辛子の、うん、でそれがついてると確実に発酵してるね
キムチ認定印みたいな
本当
本当本当、見て僕本当すっごい調べたからこれ、
いや
でそれで
大丈夫、キムチ協会からなんか言われたりするんで大丈夫ですか？
あでそのねキムチ協会ってのまた2つあるんだ、まあいいや、その話はいいんだけどでそれでもう一つの、区別は、日本で作ってるんだけど、うん、韓国の伝統の作り方みたいな、あるいは韓国の人が作ってるっていう、うんうん、表記があるやつなんだけど、
うん、
これも絶対発酵してます。
うーん、それどんなゆるキャラがついてるんです
か？それはゆるキャラついてないですでもあのなんとかお母さんのとかって名前がついたりするんだけど、
あその韓国の名前の方は、
そうであのそれを選んどくと発酵大体、しています。で逆に発酵してない可能性が高いのは、うん、あの国産白菜しようとか国産なんとかとか国産を強調してるやつって発酵してないやつ多いんだよね、うん、
へえ。
でこれなんでそういう風になるかって思うじゃない、うん、でそれも調べてみたの、
うん、
でそれで分かったのがあの別になんかごまかしてるとかいうわけではなくて、日本人の味覚に発酵してるキムチがあんまり合わないっていうことで、あの発酵する前のなんかこうある程度味を整えたキムチ風味の浅漬けみたいな風なものを結構ねメーカーが作ってるんだよね。だから1980年代ぐらいから、国産のキムチが出回り始めたんだけど、それってあの最初本物のキムチ食べるとみんなあの、ご飯と一緒に食べられないとか辛すぎるとかっていうのでちょっと敬遠されてた。でそれで日本人でも食べやすいようにっていうので、まあ、浅漬けスタイルができたから、それはそれで全然悪くないんだよね。
浅漬けスタイルは何かにただ漬けてるだけってことですか？
うん、そうだからある程度味調整したキムチ風のなんか調味液みたいなものに浅漬けして出してる。
そこには乳酸菌いないんですか？
あのね、多分ね、乳酸菌が入ってくる、自分発酵する前にもう出荷してるかなって感じ。 だからもしかしたらしばらく放っとくとそこで発酵するやつもあると思う。でも結構その発酵しないように止めた状態で出荷してるやつも多いと思うね。
そっか、じゃあ生きてる本物のキムチ食べないと朝から元気もりもりにはなれないですね、
まあ、僕の場合は発酵してるキムチがいいけど、辛いの苦手な人は、うん、本当に普通の国産の浅漬けでもいいかもしれないと思います。
でもなんか国産のその元気なキムチも見つけたいですね。
リサーチしたら、
なんか山梨とかでね作ってる方とかいたら
いるからね、ちょっとリサーチしときます。そうそう、僕喋るの苦手ですけどリサーチは得意なんで
じゃあここいなくていいん
だ。え？
ちょっと
妹、嘘です、はいはい、
なので、ぜひキムチはあの本当にね健康食品としてやっぱり優れてるんですよ、その乳酸発酵するとね、だから僕はあの個人的には発酵してるキムチを美味しく食べてほしいなと思ってます。
じゃあちょっと本物のキムチをみんなで食べて元気になりましょう、
はい、はい、いいよキムチ食べんないよ、みんな食べてね、
面白かったね、
で以上発酵なるほどトークでした。
今日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。今度ですね、この発酵兄弟の3人で県立図書館でトークイベントをするので、その告知をしていいですか。
いや本当ドキドキは大丈夫だね、
トークイベントは緊張するわ、
そう告知じゃお願いします、
はい、山梨県立図書館地域活性セミナーというので、発酵目線で地域を醸すというテーマで私たち3人がお話をします。日時が3月21日月曜日の、午後2時から開始になります。場所は、甲府駅北口の山梨県立図書館多目的ホールになります。これは事前予約制、
予約制ですよね、電話で予約します、
なのでこの詳細はまた番組のブログの方にも載せさせていただくので、
ちょうどね祭日なんで、
そうだね、
旅行がてら、旅行がてらうちらの話聞いても
ない、あ県外からも来る
って言うんで、でもね、駅のすぐ近くだからいいですよね、
あの全国で2番目に来場者が多い図書館、
そうなんです
よ、すごいかっこいい図書館で、
楽しみです、
絵本が観覧車みたいにぐるぐる回ってるよね、
ああそうそうそう、子供の、
あ子供のところ、
ね、子供も遊ばせれるしいいかも、家族できても、
はい、3月21日ぜひ山梨の人はもちろん県外からも、
はい、お待ちしてます。
マリコージちゃん親子とか来たら盛り上がるね、
あ岡山でした
ね、いやもう出てもらいたいよ ね、
ちょっと楽しみですね、
ぜひ遊びに来てください、
遊びに来てくださいね。
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内にある番組のバナーから飛ぶことができるので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。